度ご起立ください。礼拝への招きの言葉、告白を神の生贄として捧げ、意図高き神に万願の捧げ物をせよ。それから私を呼ぶがよい。苦難の日私はお前を救おう。そのことによってお前は私の栄光を輝かすであろう。賛美歌222番の一節。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。我らは各信じ世々の生徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ローマの信徒への手紙第10章5節から17節、新約聖書の288ページでございます。ローマの信徒への手紙第10章5節以下。 モーセは律法による義について、掟を守る人は掟によって生きると記しています。しかし信仰による義についてはこう述べられています。心の中で誰が天に昇るかと言ってはならない。これはキリストを引き下ろすことに他なりません。また誰が底なしの淵に下るかと言ってもならない。これはキリストを死者の中から引き上げることになります。では何と言われているのだろうか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのです。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシア人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また述べ伝える人がいなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。しかしすべての人が福音に従ったのではありません。イザヤは、主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたかと言っています。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。
Thank you. 祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、この雨の朝、どうぞあなたが私たち一人一人を養い、力づけ、そしてこのところから新しい一週間へと歩み出させてくださいますようにお願いをいたします。人の思い、人の霊ではなく、ましてや悪しき者の霊ではなくて、神様、あなたの霊を静かに、しかし力強く、ただいま演奏されました感想曲のごとくに、私たちに吹き来たらせてくださるようにお願いをいたします。今一番求められているもの、私たちがこの試練の中で心の底から恋求め探し求めているものは、まさにあなたの霊であります。私たちを内より吹き清め、さらに命を吹き込んでくださる清いものの霊、すなわち聖霊であります。神よ、この朝御言葉を通して、どうぞその聖霊を、その働きを私たちに吹き与えてください。そしてみんなで一週間をまた歩み抜いていくことができるように、今私たちの教会では7月から再びこの会堂における集合礼拝を持とうと祈り願っております。どうぞその時に向けて、みんなで再び会い、互いに見合って、愛あって喜びを共にしつつ捧げる礼拝、神様、それをどうぞ祈りと希望のうちに覚え求めつつ、与えられた日々をしっかりと歩むことができるように守り導いてください。すぐる一週間のさまざまな破れ罪、それをあなたの御前に言い表したく思います。どうぞ神よ、その懺悔とともに悔し砕かれし心、さらに一層あなたが私たちに作り与えてくださいますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられました聖書の箇所には、二つの義ということが出てまいります。説教黙想に書かせていただいた通りであります。ではその義とは一体何であるか。聖書はこの義というものを本当に大切にいたします。大切にするというか、もうこれこそが追い求めるべき中心的な事柄であると考えてきた、そう申し上げてよろしいと思います。では義とは何であるか。パウロさんはまず最初にモーセの律法による義ということを言いました。ではこの律法による義とは何か、まあ、旧約聖書の世界、モーセのというわけですからね、ヘブライ語でツェデク、女性名詞でツェダカーと言いますけども、このツェデク、ツェダカー、その義とは一体どういう義であったか、それを大変よく端的に表しておりますのが詩編の第119編、その中の137節から144節までに、この旧約の義というものがもう端的にもう集約して現れるのであります。そこに何て書いてあるかと言いますと、詩編119編の137節です。主よ、あなたは正しく、この正しくと訳してあるのがツェデク、ツェダカ、 これの形容詞、ここは形容詞形が使われます。サツディークっていうですね、セデクの形容詞だから義なんです。主よあなたは義なる方にいましてというふうな、ふうに訳すのがまあいいかもしれない。そしてあなたの裁きはまっすぐですと言います。あなたは定めを与えられました。それはまことに正しく、ここも一緒です。確かな定めです。一緒と言いましたけども、ここの正しくというのは原文はツェデクです。男性名詞の方、私の情熱は私を滅ぼすほどです。敵があなたの御言葉を忘れ去ったからです。うんぬんとこうありまして、142節、恵みの御業は常しえに正しく、ここは女性名詞ツェダカー、あなたの律法は誠です、真実です。144節、あなたの定めは常しえに正しいのですから、ここがツェデクです。このようにこの義とは何かという、義という言葉がここに集約して現れる。詩編の作者はここで何をしているかといいますと、義とは何か、旧約的義とは何かをもう端的に示す。それが冒頭で読んだ137節、主よあなたはツァディーク、正しく、まあ、義なる方に言いまし、そして次、あなたの裁きはまっすぐです。今日はもう他にいろんな箇所を見る余裕が全くありませんので、もうここだけにしておきますけれども、要するに何かというと、旧約における義、セデクとは何かというと、それはまっすぐであることなんです。まっすぐである、一人の人間がまっすぐであること。しかしまっすぐというのはなかなか難しい。それで神様はモーセを通して律法を私たちに与えてくださったっていうのがここの理解なので、律法は私にとって心からの喜びっていう表現も使うわけです。神様が律法を与えてくださったんで、私はまっすぐであることができますということでは、そのまっすぐであるというのは何かというと、言うまでもなく律法の規定を、だから1から10まで全部きっちりと行うことになるわけです。だから律法の規定を行うことだと、そのようにパウロは今日のテキストで書くわけです。しかしもう一つ信仰による義があるとパウロは申しました。それは一体どういうことか。パウロが言いたいのは結局こういうことなんです。我々は今までツェデクツェダカー、その律法、まっすぐ、あ、義、まっすぐ、それを追い求めて必死になって律法の規定を守って生きてきた。それが最高のことだと思って生きてきた。この私が私の人生において、存在においてまっすぐであること、これが最高の価値だったわけです。ところがパウロは今日のテキストで、しかしもう一つのセデクセダカーがある、それはまっすぐであることをはるかに超えた信仰による義なのだっていうわけです。いや、まっすぐであることをはるかに超えた義、そんなものが果たしてあるのでしょうか。あるのです。それをイエス様は、イエスご自身も語っておられます。今日はもう説教黙想に書いたことを前提として、もうそれはよく読んでいただいて、すべて理解していただいたこととして、それを土台にして語らせていただいてますけれども、じゃあイエスが言われるまっすぐっていうことをはるかに超えた義とは一体何であるか、これも今日は結論しか申し上げることができません。実は朝の聖書研究会、毎週水曜日にやっておりました。あそこで旧約を学びながら、また夕べの祈祷会で新約を学びながら、この義ということについて少しくお話をさせていただいたというか、一緒に学んだことがあります。そこで私たちが得た結論は、新約における義とは何か。それはこの私一人、私がまっすぐだということであることを前提としつつもですけれども、新約における義とはすなわち、この私が神様との関係の中に 正しく正しめられているということ、これ関係概念なんだと、いつも申し上げます。信仰というのはもう常にこの関係概念なんだ。新約における義とは、私がまっすぐということをはるかに超えて、私が神様との関係の中に正しく位置づけられ、正しくそこに立たしめられているということである。ではそれは一体どういう時に起こることなのか、これも一つだけ例を引いてもうお話をいたします。今度は新約聖書ルカによる福音書の第15章11節以降ですね。あの放蕩息子の例え話です。これももう今日は詳しく見ることはできません。結論だけ、息子がお父さんのところに行きます。自分のしたことの意味に気づくわけです。つまり父親との関係に正しく立っていなかったこの息子が、父親との関係の中に再び立ち返ろうとする、その時に語った息子の言葉、21節、息子は言った、お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親は言った、急いで一番いい服を持ってきて、そして父親はこの息子を抱きしめて接吻をいたします。これがまっすぐという律法の義を超える新約聖書の語る義なんです。パウロが語る義なんです。父との関係に正しく立つこと、お父さん私は天に対しても、またお父さんに対しても、神様ですからね、神に対しても罪を犯しました、もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。イエスは言われる、これがあなた方の義なのだ。神との関係に正しく立っていること、それがあなたの義なのだ。その時に父の言葉があります。抱き止めてくれる父の真実があります。パウロはそれを神の言葉だと言うんです。前回も少し申しましたけど、この言葉というのはロゴスではありません、ロギアでもない。この言葉はレーマです。ギリシャ語で言うんですね。レーマとは何か、神の口から出て必ず実現するその神様の意思なんです。それをレーマと言っている。パウロはここでこのレーマ、レーマ、レーマと言ってるんですね。神の意思、私たちが本当に自分の罪に気づいて神様のもとにひれ伏して涙ながらに悔い改めをなす、あなたに対して罪を犯した、しかしパウロは言うんです、よく聞け、それがあなたの義なのだ。その悔い改めをするあなたに語りかけてくださるイエス様のお言葉がある。あなたは私を愛するか、そうやって3回も語りかけてくださるイエス様のお言葉があったではないか。パウロに対しては、教会を迫害するパウロに、サウロ、サウロと語りかけてくださったイエス様のご意志がある。それが神の真実なのだ、ピースティスなのだ。それが信仰の言葉であり、信仰による義なのだ。その言葉があなたを包み、あなたの罪を担い、それでもなお私はあなたを愛し続けると言ってくださる神のそのピースティス、それがパウロが語る信仰による義なのであります。その恵みをみんなでしっかりと受け止めながら、この1週間をまた歩むものでありたい、そのように願います。祈りをいたします。愛する天の父なる神、まっすぐを超える義、それはこの私に向かってくださる あなたの御言葉こそが与えてくださる義でありました。私の義ではありません。神様、あなたのその義がもう一度私と出会い、私を許し、そしてこの私を立ち上がらせてくださるのであります。どうぞその恵みを世に向かってしっかりと述べ伝え続ける教会として、この楽福教会をこれからもこの地に立たしめ、導き生かしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の感謝をいたします。父なる神様、今朝もこの会堂と、そしてまたそれぞれの場所に分かれつつ、しかし時を同じくして、またあるいはこの時を違えてでも共に礼拝をすることができて感謝をいたします。あなたの豊かな恵みが一人一人に行き渡りますように、そしてこの大変な伝染病の災いの中にあって、一人一人にあなたの慰め、励ましがあり、必要なものがあなたの顧みとともに与えられますようにと願います。私たちの一週間の歩みをどうぞ守ってください。豊かな恵みに感謝して捧げ物をいたします。主の御用にお使いください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告をいたします。コロナウイルスの影響によりまして、6月末までこの形での実質礼拝を続けることになります。状況を見極めつつ、7月よりこの短縮の形でありますが、一堂でこの会堂で礼拝を守りたいと願っております。ご不明の点等ありましたら、牧師または役員までお問い合わせください。それでは一堂ご起立いただきまして、正英の541番を歌います。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
どうぞご着席ください。
何か報復事項を終わりますか。よろしいでしょうか。それではこれで、ね、